改めまして皆さんこんにちは。
こんにちは。
と陸奥消防署の、日本柳と申します。と何度も顔を合わせている方も、いらっしゃるかと思うんですけども、改めて、自己紹介をさせていただきます。生まれは柳町でして、一小から陸奥中学校、田辺高校 でその後東京の方に、しばらくいまして、で消防署の方に、採用になったのが平成4年、ちょうど25歳になる年に、採用になりまして、その前は保険会社の方で営業職をやっておりまして、ちょうど平成2年3年バブルの頃に、保険会社で営業教育部という、部署がありまして、ひたすら飛び込み営業で、当時働き盛りの段階の世代の、上司に葉っぱかけられてバンバン飛び込んで営業してたんですけど、ちょうど入社して1年目にバブルが崩壊しまして、ちょっとその業界にも暗雲が立ち込めてきた頃に、また運よく、消防署の方で大量採用という、情報があって、思い切って上の身なんですけど、なんと、2人採用の枠があったんですけども、最初一次試験行ったら3人しか受けられませんね。で二次試験行ったら2人しか当時はまだ景気が良かったんで、消防士というものも若者にあまり人気がない職種だったみたいで、そうなんですけど、今は本当に、皮肉なことに、災害が起きて、消防署員の活躍を見た若者がどんどんそれに憧れて消防士を目指すと人気の職種に、なった次第です。本当にいい時期に入ったの、今受ければきっと受からないなとは思ってるんですけど、というわけで、今日防火管理についてということでご依頼が、ありましたので、こちら資料を元に進めていきたいと思います。まず火事が起きたらって、火事が起きたらどうすればいいのということなんですけども、下に書いてあります通り、まず119番通報、火事が起きたら消防署に連絡しないと我々も現場に駆けつけることができません。あとは避難誘導、特にお客様を収容するような施設によっては、お客様を的確に避難誘導するということが非常に重要になってきます。一般の事務所においても従業員の方との安否を、従業員の方等の安否を、確認するというのも非常に重要な部分です。あとは初期消火、燃えている程度にもよるんですけども、早いうちに火を消すことによって被害を最小限にすることができる、この3つ非常に当たり前のことなんですけども、いざ火事が目の前で起きた、そうなってしまえば、この当たり前のことがちゃんときちんとできなくなると、ということを認識していただければと思います。それだけ慌てるものです。私が採用されで初めて火事の119番の電話を取った時なんですけども、もう25年も前、なんで時効なんで話しますけど、電話が鳴りました。はい、119番です。火事ですか、救急ですか。火事だ。場所どこですか、住所教えてください。栗山のどこですか。いいし、来れば分かるし、早く来いで電話切られたんですね。と119番の回線って逆進って、向こうから一方的に電話切られても呼び返すことができるんですけど、もう逆進しても全然電話に出てくれないと。で、当時の上司に怒られました。ちゃんと聞かねばダメだって、 でもあちゃんと着具べしたっけ着られたものどうすればいいんだべと思って、まああのまあ、でも大急ぎで現場に行ったんですけども行ったらもう火災が最盛期で本当に来れば分かるって言った通り手間があってあのよかったんですけども、あとはあとはもう本当にあの119番、119番通報とかも陰で来る人は本当に慌ててます、慌ててます、あの住所教えてください、お名前は鍵元タクシーだけど名前喋ればすぐ来るんやさって怒られたことがあるんですけどまあ、 あのそれだけ慌ててるとそういうことですね。あとその慌ててるというのと、あともう一つ、あの長々119番隣近所とかあのそういうの気にして呼ばないとためらうということも、あのそういう心理も、働きます。と例えば火事ですか救急ですか救急車お願いします、サイレン鳴らさないで来てください、すいません緊急車両 の、 あの 性格上それはできないんです、じゃあいりませんとじゃあいりませんで切られちゃったこと、まあ、そういうこともありますし、これももうだいぶ前の事例なんですけども、おばあさんが神棚に灯籠ろうそくに火つけてたら、あの幕に火が移って、おばあさんかなりびっくりしたと思うんですけども、のおばあさんは火事聞いてからの話、聞いた話なんですけども、その神棚が燃えで下にボダッと落ちてきたと、それまでどうしてたの、黙って見てた、で燃えた神棚が下に落ちてきて、そのおばあさんがどういう行動を取ったかといえば、あの座布団とか布団とか集めて、あのその燃えてら神棚の上さかぶせたそうです。でその後おばあさんどうしたかって言えば、おもねさ出て様子を見てたそうです。はい、やっぱりあの隣近所に、あの知れる聞かれて迷惑かけるのは嫌だっておっしゃってたんですけど、でその後どうなったかっては、当然あの火がその後どんどんどんどん広がっていって、でもう脱ぎ下のから煙が出てきて、あこれだな本当にダメだなと思って隣の家さ行って、で消防呼んでもらったと、そういうわけで通報が非常に遅れて、もう私たち着いた時はもうあの最盛期あの最盛期でもあの消すのがやっとという状態でした。で、まあ、これあのこの辺だけじゃなくても、あの過去にあのいろいろあの火災で多くの人が亡くなった事例を見れば、9割方あの消防機関への通報をしなかった遅れたっていうことが出てきます。と要はそれだけ慌てるとということなんですよ。あとはあの避難誘導、例えばあの病院とか、店舗、あとはあの老人福祉施設等で火事があった時、必ずあの報道されるのはその職員からの従業員からの、避難誘導がなかったと、あの助かった人からの証言で、それは拾い上げで、あのニュースとか新聞とかでもバンバン流すんです、避難誘導なしではしていないとか、と実際非常に慌てている状況で、この避難誘導まであの頭が回るか非常に難しいところだと思います。あとあの初期消火、これも当然あの被害を最小限に食い止めるためにはあの大事なところなんですけども、とこれも慌ててしまえばあのなかなかできないと。これ一般家庭 の、 あのデータなんですけども、一般家庭に消火器置いていた家で火事が起きた場合に、その消火器をちゃんと使ったかどうか、それが大体 18% ぐらいです。残りの8割以上の人は消火器すら思いつかなかったと。何回も言いますけども、本当にそういう火事とかの、現場に遭遇すれば、それだけあの動揺して慌ててしまう、当たり前のことがちゃんとできなくなってしまうっていうような、状態になってしまうということです。で、 で次のページ開けば、まあ、あの一般的な火災におけるマンとマシンの関係とちょっとこれ難しく、書いてるんですけども、要は火事が例えばあの大きい事業所とかで火事が起きた場合ですね、火災 今一般家庭でもあの住宅用火災警報器とか義務化になってるんですけども、まあ、あの火事を見つけるまでは機械が自動的に火災の可能性を見つけるまでは機械が自動的にやってくれるんですけども、その後で本当に火事かどうか119番通報する、で初期消火ができればする、では避難誘導、もうここから先は完全に、もう人間の操作、火事だよ、火事が起きたかもよっていう情報までは、これオートマチックで言うんですけども、そこからはもうマニュアル操作、人間の行動に頼る部分であります。ということでこの下に書いてある通り、まあ、人間に基本的に防火管理っていうのは人間に頼る部分が非常に大きいと。でこの、人間が失敗しないで行うことで初めて被害拡大を最小限にすることができるっていうことなんですけども、いざという時にどれだけ慌てるかってば、最初にお話しした通り、もうあのこうやって喋ればあのもう申し訳おかしく聞こえるかもしれないけど、それぐらい人は慌ててしまうということをきちんと認識していただくということが、大切だと思います。であとはあのまた次のページになりますけども、そういうわけであの一定規模の事業所に関してはあのそういう避難訓練とかをあの法令で定められている事務所もありますので、そういったところはきちんと、訓練を実施していただいて、あの学習していただく、学習っていうのはもう頭と体に、緊急事態の、行動というのをきちんと身につけてもらうと、私たち消防職員もあの訓練もうあの日中は外で夜は屋内で訓練ばっかりやってます。時々あの知り合いが「おめでとう訓練場所やって水もったいねえ」じゃって喋るようなそう言われたこともあるんですけど、ひたすら訓練をやります。で訓練やればあのもうそういう状況に応じてもう頭より先に体がパパッと動けるように、そのぐらい繰り返して初めて緊急事態にきちんと動けるようになるということです。であとはあのいざという時は何回も言いますけども、動揺して、的確な判断をすることが、非常に難しくなるんだよ、要は淡く言えばわけわかんなくなるんだよっていうことをきちんと自分で認識していれば、そういう場面に遭遇した時も、あそういえばちょっとこういう時って淡く言えばダメなんだよな、淡くてまんだよなっていうことを認識して行動すれば、あの落ち着いて行動ができるのかなと思います。とであとはあのこの資料にはないんですけども、あの人間の心理としてこう目の前に危険が迫ってくる、例えば今この場で火災報知器が鳴りました、とこれもどうやってデータ取ったか分からないんですけど、火災報知器が鳴った、あもしかしたら火事がな、逃げないはないかな、そう判断する人はどうやって統計取ったか分からないんですけども、これも2割に満たないそうです。ほとんどの人は火災報知器が鳴っても大丈夫だろうと、間違って鳴ったんだろうと、目の前に危険が迫ってくるまでその危険を認めようとしない、あの、まあ、人間はこういう心理の傾向があるそうなんですけども、危険を無視する心理、あの難しい言葉で言えば正常化の偏見っていうんですけども、まあ、災害にこう遭遇した時に反射的に、あ危ないな、避難の行動を取る、とっさにあ危ない逃げようという行動を取る方はあの非常に、少ない、そうです。 まあ、結局もう我々はもう安全で便利な世の中に慣れてしまってますんで、まさか自分が火事で死ぬだなんて、火事に限った話じゃないです、地震で津波で自分が死ぬだなんて全くこれ想定して、普段の生活でも想定してないと思います。まあ、そういう時に目の前に危険が迫ってきてもこう危険を無視する、要は予期せぬ事態に対処できなくなってしまう、まあ、きっと大したことで火災報知器になってちょっと煙にくせえけども、いや大したことには何年だべなとか、いやわ自分は大丈夫、やばいわなんとか助かるべと、まあ、そういうこう危険を無視することで、こう心理的にバランスを保とうとする、まあ、これも一種のこう自我の自分の自我の防衛的な反応だと思うんですけども、ということで、そうだっていうことをきちんと覚えておけば、例えば旅行先でホテルで火災報知器が鳴ったと、鳴りっぱなしで避難誘導も何にもないと、いやどんだのよ多分間違って鳴ったんだね、大丈夫だべなって思わないで、避難誘導なくても、避難階段から荷物まとめて外に逃げてください。で外に逃げで火事じゃなかったと、その時にいやどんだのよって思わないで、いや火事じゃなくてよかったなと、もし火事だったら逃げないが危なかったなということで、そういう場面に遭遇した時に必ずこういう心理が自分に働くということを覚えていただければ、いざという時に的確な行動ができるのかなと思います。あとはまた話はそれでくるんですけども、最近電気火災、火事の原因何だったの、タバコでもないガスコンロでもない灯火でもない、そうストーブとかでもないと、そうなってくればやっぱりこう我々も火災原因の調査とかするんですけども、そうなってくれば疑ってくるのは電気かなと。で実際電気火災っていうのはかなり増加傾向にあります。で CO の方にある一例なんですけど、これ、もったいないと、節約のつもりが火事につながってしまう。だいたいこう電化製品って作る側もそう10年も20年も30年も使うような想定で作ってはいないんで、何らかの原因でショートとかを起こして火事につながっても、メーカー的にはこれ全く責任を負えないそうです。でこのもったいないの下にある一例はこれコンセントのプラグですね。カバーの中の素線、電気通る線が、これはこの例だと60本の細い線でこう構成されているんですけど、それの半分以上が劣化して切れてしまっていると。で、これにまた同じ電流電圧が流れれば当然ここで熱を持ってしまうと。でそこで火災につながりやすいと。でその次のページ、これは温水洗浄機、ウォシュレット商品名か、温水洗浄機の、これ私ホームページ見で温水洗浄便座協議会っていう動画があるみたいなんですけど、その広報を見ればもう異常に気がついたらすぐに電源プラグを抜いてくださいというのと、長期間10年以上お使いの製品は買い替えをご検討くださいと。メーカー的には安全保障できるのはだいたいおおむね10年ぐらいなのかなと。とで人のことは言えないんですけど、私も今自分の車なんですけども、16年軽自動車16年乗ってます。車過ぎた方なんで、なかなか、欲しい車、軽自動車欲しいのもなくてずっと乗ってるんですけど、車両火災の時に 車で車のエンジンから出火して、その時にダイハツのエンジニアの方が原因の調査に来ていただいて、その話したらバッサリ言われましたね。もし何かあっても我々は責任も出ませんので、メンテナンスはちゃんとやってくださいって、はい、はっきり言われました。あとはこう結構うちの親もそうなんですけど、うちの親も今年の1月で80歳になってるんですけど、なかなかこう古いものを大事に使いますね。もう去年までちょうどこの温水便座、ウォシュレットを私が高校3年生の時に買ったんで、30年近く使ってました。でも座面が焼けて色変わってきたから変えろって何回も言うんですけど、やっぱり出ですぐ買ったして、これ一回20万だかもしてもったいない。今何も新しいの半分もしないんで買えるべえなって、いやこれでいいと。結局新しく、させたんですけど、そしたら今度は勢い悪いって思ってましたけど、昔のやつはバンバン出ていがったけど、今のは何も勢い悪い、でも見てて本当に危ないなっていうのは感じてました。であとは最後の下の方になるのは、これもコンセントなんですけども、このコンセントプラムから火が出てる、の写真があるんですけども、トラッキング現象っていって、特にこうテレビ、冷蔵庫、換気扇とかこう長年差しっぱなしのコンセント、これにホコリがついて、でさらにこう湿気を含めばコンセントプラグに若干差し込みのプラグ同士でショートしちゃう。でこういうふうにこう一気にバチバチバチっとこう火花が散って火災につながると。これが全国で大体年間これトラッキング現象っていうんですけども、これに関してこれが原因で火災ですよって判定できた事例で全国で300件ぐらい毎年起きます。ただこれだよってはっきり分かってるだけで300件なんで、実際火事でも丸焼けになってしまえば、こういうコンセントとかきれいに残るっていうことはなかなかないんで、これの疑いを入れれば、まだまだこのコンセントからの出火300件どころじゃなく2倍3倍と、いうふうになってくるんで、こういう火事は特に気をつけていただきたいと思いますね。特に皆さんも ご自宅でも、事業所でも長年差しっぱなしのコンセント裏に隠れてるなどが掃除するついでに、きちんと確認してみてください。ちゃんと差し込まれてるがホコリがついてないか、それだけでこちらのサッキング現象のからの火災を防げますということで気をつけていただきたいと思います。あとは私の話の中で今日皆さんに分かっていただきたいのは、もういざという火事に限らず様々な災害に遭遇した場合は慌ててしまうということは正確な判断ができない状態になってしまうと、それを理解するだけで自分の気持ちを落ち着かせて正しい判断ができるようになるかと思います。消防 の, そういう出場隊長、去年までは私隊長やってたんですけど、その隊長 の, 教本には災害時に自分が連れてった隊員度に指示を出さないわないと、最良の判断をするために思案するあまり指示が遅れることが災害の拡大につながる。じゃあどうすればいいのか、最悪の判断をしない、最良を求めないで最悪の判断をしないっていう方に 気持ちを持っていって隊員を指揮しなさいと。あ、なるほどなと思います。本当に最悪の判断、これを最悪の判断というのはやっぱり慌ててしまう、動揺してしまうという部分から生まれてきますので、東日本大震災の際も特に政治の話はしたくはないんですけども、分かりやすい事例として東日本大震災の時も一国の総理大臣が非常にまずい判断をして災害拡大のきっかけを作ってしまったと、後になってからかなり叩かれてましたけど、一国の総理大臣であっても、そういう誤った判断で、またそれを止めることができない、周囲の取り巻きもいるというわけで、最悪の判断はしないようにということをきちんと、理解していただければ、もしそういう場面に遭遇した時でも皆さんきちんとした行動が取れるのかなと思います。と、あともう一つは電気火災、とりあえず古い電気製品を辛抱強く使うっていうのは非常にいいことではあると思うんですけども、それにはやっぱり火災とかそういったリスクを伴うということを理解していただければ、そういう安全性の面からも物を使用するのを考えていただければと思います。ということで、大体3分時間になりましたので、以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。